今日はちょっと手嶋さん遠くに出張してますね、高尾山トリックアート美術館から中継です。早速呼んでみましょう。手嶋さん。
はい、手嶋です。
高尾山行きましたね。
行きましたよ。
まあ、登ってるわけじゃないですけどね、随分こうね、いつもに比べますとちょっと出張という感じもありますが、夏休み中のその界隈というのはどんな感じなんでしょう。
そうですね、先ほど高尾山口駅を降りたところですね、ちょうど今こちらの周辺雨も上がっていまして、
はい、
ちょっと青空が見えてるような状況だったんですけども、うん、非常にたくさんの方がですね、登山されるような格好をされている方も非常に多く見受けられまして。
あ、そうですか。
はい、非常にね、この高尾山口駅周辺、にぎわいを見せているといったところです。
うん。今、手嶋さんの後ろでも、なんかワイワイと結構にぎやかなお子さんの声が聞こえてきますね。
あ、もう今聞こえてますか？
うん。
はい、今ですね、今お邪魔しています、この高尾山トリックアート美術館の中なんですけども、非常にですね、たくさんのご家族連れの方で賑わっていまして、今私が喋っている隣で小さな女の子が私のことをじっと見てるんですけど、
そうですか。
そういった子供たちにちょっと囲まれているような状態でですね、お送りしています。
そんなお客さんを相手にぜひ今日も中継お願いします。
はい、それではね、早速いろいろとね、お話ししていきたいと思うんですけども、はい、改めまして今回の街角レポートは、調布駅から京王線で30分ほどですね、行っていただきますと、自然が溢れる場所、高尾山口駅目の前にあります、高尾山トリックアート美術館にお邪魔しています。トリックアートと言いますとね、騙し絵だったり、錯覚アートと呼ばれまして、まあ、あたかもその目の前にですね、物が浮かんでいたり、まあ、移動して見えるような、そういったね、作品のことを指しますけども、高尾山のふもとにあるこちらですね、まあ、今日みたいなね、ちょっと涼しげではあるんですけど、まだまだ暑い日でもね、ゆっくりと、館内ね、涼しいので、ゆっくりとこう見て回れるようなおすすめスポットの一つとなっています。そしてね、この夏は新しい作品がね、完成したということで、館内の様子も合わせましてね、いろいろとご紹介していきたいと思います。そして今回はトリックアート美術館館長の小坂博さんにもお話を伺っていきたいと思います。小坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ではね、いろいろとお話伺っていきたいと思うんですけどね、館内の様子ね、もうちょっとご紹介していきたいと思います。中に入っていただきますとね、いろいろとね、作品たくさん見て回ることができるんですけども、今私がお邪魔していますのが、館内入っていただいて、中ほどにですね、吹き抜けになっている場所がありまして、そちらの2階部分にですね、テーブルと椅子がこう並べられてちょっと休憩できるような場所があるんですけども、そちら、360度作品に囲まれてですね、トリックアートを楽しみながらちょっと、ゆっくりしていただけるといったような場所になります。そちらからね、お届けしていますけども、今ちょうど私の右側にはですね、大きなドアがね、描かれているトリックアートがあるんですけども、そちらに小さなお子様がね、前に立ってまして、ご家族の皆さんがこう写真をたくさん撮られているといったような状況です。そして海外からのね、観光客の方も非常に多くいらっしゃっているようで、館内ですね、かなり賑やかな状況になっています。私から見ても今ざっとですね、こう 見渡しましても、もう30名ほど以上はね、私の視界の中でたくさん作品を楽しまれているといった状況でございます。いや、小坂さん、令和最初の夏休みとなりましたけども、この夏のですね、高尾山周辺の雰囲気っていうのはいかがでしょうか。
そうですね、お盆がちょっと雨がね、多少降ったりやんだりなんですけれども、おかげさまでうちはこんな感じでにぎわっています。はい、
はい、本当にね、お盆期間中なんですけどもね、非常にたくさんのお子様がね、こう楽しそうにこの館内をね、歩き回っているといった状況でございますけども、中がね、本当に空調も効いていまして涼しくなっていますのでね、のんびりとこのちょっと避暑地としてもね、楽しんでいただけるような館内となっています。で、今お邪魔していますこのトリックアート美術館の中なんですけども、非常にですね、たくさんのトリックアートを楽しむことができるようになっていますけども、現在この館内の中では、どれくらいの数の作品を見ることができるんでしょうか。
はい、なかなかこれ数え方が難しいんですけれども、もう館内だけではなくて、まあ、外にもたくさんございますので、一応250面というような作品というか、1面2面という考え方で250面ぐらいの作品があります。
はい、1面2面というふうに数えるということなんですけども、250という、ね、この数を聞いていただいても非常にあの数が多いという種類が多いというふうに、ね、分かっていただけるかと思うんですけども、この一作品一作品1面ずつですね、非常にあの大きな作品ですので、一つ一つ見て回ってもですね、非常に見応えがある館内となっています。じゃあ小坂さん、この夏はですね、あのとても涼しげな気持ちになれる作品が登場しているというふうに伺っているんですけども、そちらは一体どんな作品なんでしょうか。
はい、高尾山というのはもともとが薬王院というお寺の門前町として、まあ、栄えた町なんですけれども、高尾山薬王院というと、祈祷するお寺なんですね。で、まあ、修行する僧がたくさんいまして、で、滝に打たれて、いろんな諸願成就を図るというような滝修行を1200年くらい昔から行われている、まあ、お山お寺なんですね。それで、まあ、その滝修行ということにちなんで、今回うちでもそのトリックアートを楽しみながら滝修行ができるというような作品を作りました。これはあのトリックアートということなんで、本当にそこで滝修行しているような写真が撮れるというようなことで我々は作品を作ったんですけれども、皆様に、お楽しみいただいていると思います。はい、
はい、ということでね、私のちょうど今左手側にね、その作品新作がねあるんですけども、この滝ですね、岩場にこの座禅を組んでいるようなこの絵が描いてありまして、で上がですね、あの修行をするときのあの白い衣装ですね、白装束を身にまとった修行僧の絵が描いてあるんですけども、そちらにですね、あの顔を出すパネルの中から顔を出すことができまして、さらにあの手を合わせるようにですね、下の方にあの手を合わせるようにこう手を入れるところもあるといったところで、今ちょうどですね、小さな女の子がそちら顔と手を出してね、あの修行を滝修行をしているといったところですけども、非常にですね、これ立体感があってですね、あの見応えのある新作となっていまして、ちゃんと見ているだけでもですね、この夏を感じるといいますか、非常に涼しげな作品となっていますのでね、ぜひこちらお越しの際はこちらお楽しみいただければと思います。こちらの顔のパネルのところに何かあの工夫をされているというふうに伺ったんですけども。
そうですね、あのよくいろんな観光地であの顔だけ出すこういった、まあ、あの看板というんですかね、あるんですけども、うちの場合はもうその絵の中に入り込めるというようなことをテーマに今回作ってみました。ですからこう顔の大きさがあまり大きい人はちょっと厳しいかなと。うちは女性が非常に多いので、女性、子供さんにはぴったりサイズが合うんではないのかなというふうに思っております。
なるほど、この顔のサイズですね、この入れる時のあの顔のサイズ、できるだけその顔の輪郭に沿ってですね、この絵が入るといいますか、顔とこの作品の隙間がないようにこう作られているといったところでですね、そういった細かいところにも配慮されて、このトリックアートたちはですね、こう作られているといったところでございます。それでですね、まあ、日々新しい作品やその作品のクオリティアップにですね、取り組まれていますトリックアート美術館なんですけども、このトリックアートを通じてですね、子どもたちにどんなことを伝えていきたいんでしょうか。
とにかく絵っていうのは楽しいっていうのを伝えられればなというふうに思ってトリックアート美術館を作りました。まあ、学校の授業で美術という形で習う、まあ、あの小学校の頃は図工というような形から始まると思うんですけれども、まず絵を遊びの材料として使っていただければなというふうに考えています。で結果的に、その絵を遊んでいるうちに絵は楽しいというふうに皆さんと子どもさんが思っていただければ、すごくありがたいな、嬉しいなというふうに考えてトリックアート美術館を作って、今もそのようにどんどんどんどん日々、作品を作り続けています。
はい、この絵を通してですね、この楽しいという絵は楽しいというところをこう感じ取っていただきたいということなんですけども、今ねちょっと放送にも聞こえているかと思うんですけど、この子供たちのですね、非常にあの楽しそうな声、聞こえていると思うんですけどもね、もうそういった小坂さんをはじめですね、このトリックアート美術館のスタッフの皆さんのそういった気持ちがですね、これ子供たちにも伝わっているのかなといった、館内の状況となっております。では小坂さん、まあ、最後になるんですけどもね、ラジオをお聞きの方に、何かメッセージなどありましたらぜひお願いいたします。
今年の12月から一応予定してるんですけど、謎解きゲームというのを新たに導入する予定です。トリックアートということで、特にうちはエジプトというテーマで、トリックアートを描いてるんですけども、それにうちのもう一つの特徴、万華鏡がたくさんあるんですね。ですからそういったうちの特徴を生かしながら、謎解きゲームというのを、面白いものを作れるんじゃないかと思って今一生懸命考えているところです。12月から一応始める予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、またトリックアートとこの謎解きっていうのがまた新しい組み合わせだと思うのでね、皆さんぜひ楽しみにしていてください。ちょっとね、まだお時間あるので、せっかくなので、ね、今館内に来ているお子様にちょっとインタビューしてみましょうか。そのままね、ちょっとすいません館長、移動していただいて、せっかくなので滝修行のところにいるあちらの男の子にちょっと話を聞いてみましょうか。ちょっとね、歩いていきますけども、よしよしよし、ちょっと男の子遠くに行っちゃいましたね。じゃあちょっとお父さんに話を聞いてみますかね。すいません、今ラジオの放送中なんですけど、よかったらインタビューいいですか。インタビュー、じゃあ女の子行こう。今日どこから来ましたか。
埼玉県熊谷市から来ました。
埼玉県、遠くからお越しですね。
いとこに会いに。
なるほど、いとこにね。どうですか、トリックアートのこの作品を見てみて。
初めて立体みたいな感じで見てたんで、本当に、なんかいろいろ、なんか写真撮ったりして、あ、すごいなって。すごい、なんか、こういうのを、描いた人は、すごいんだなって思ってました。
いかがですか、小坂さん。
いや、嬉しいですね。ありがとうございます。
中でもこの印象に残った作品ってありますか？
なんか、比べられないほどです。いろいろ、なんかすごくて、なんかどうだろう、あそこの天狗みたいな、あそこの子、なんか坂あるんですけど、あそこ。大きさ比べられるってもうすごいですよね。他にもいろいろあって。上から見たり見下ろしたりすると、すごいなって感じで。
すごい、ありがとう、いい感想ありがとうございます。
ありがとうございました。
そっちの男の子にもちょっと聞いてみようかな。今日どうですか、トリックアート見てみて。
すごく楽しかったです。なんか平面なのになんかすごく立体的に見えて、これどうやってやるんだろうって、これも作ってみたいなって思いました。
わあ、作ってみたいそうですよ、小坂さん。
ぜひお願いします。
じゃあね、いろいろと分からないことあったらスタッフの人にもいろいろ聞いてみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、急遽館内の子どもたちにもお話を聞いてみましたけどもね、非常にこうやって夏休み中のね、このトリックアート美術館、たくさんの子どもたちでにぎわっています。それではね、スタジオを呼んでみたいと思います。静香さん。
いやー、もう本当にずーっとお子さんの楽しそうな声が聞こえてくるのが、もうこっちもワクワクしてきますし、また実際に感想を伺った女の子も男の子もしっかりしてますね。
そうですね、2人とも用意したんじゃないかっていうぐらいしっかりした答えをですね、くださいまして、
いやー、熊谷からね、高尾まで来てくれてるわけですね。
そうですね、いろんなところからこうやって作品を楽しみにですね、お子様たちがいらっしゃってるといった状況ですね。
またね、こう子どもも大人も楽しめるという場所ですので、まだまだね、夏休みの期間、たくさんの方にお越しいただければと思います。じゃあ、手嶋さん、はい、詳細の方お願いします。
はい、詳細も、お伝えしますけど、その前にですね、はい、チケットのプレゼントをまたいただけるということで、
ありがたい、
は
い、
今回ですね、ペア5組10名様にチケットをプレゼントさせていただきます。
はい、ありがとうございます。
こちらもね、はい、後ほどまた、ご応募いただければと思います。
はい、
はい、それではお問い合わせ先などもご案内です。本日お邪魔しています高尾山トリックアート美術館は、京王線高尾山口より徒歩1分となっています。電話番号 042-661-2333 042-661-2333。 また営業時間は、4月から11月の間は朝10時から夜7時までとなっています。また休館日は不定休ですが、基本的には無休ということになっております。こちらからは以上です。
はい、手嶋さん、ありがとうございました。今日は手嶋隼人さんが高尾山トリックアート美術館紹介してくれました。以上、街角レポートのコーナーでした。